それでは今日の聖書の箇所を朗読いたします。ルカによる福音書第23章44節から49節。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちとガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。以上です。私たちが礼拝で毎週用いているこの新共同訳聖書の、今日のこの今読ませていただいた箇所の見出しはですね、イエスの死というふうになっているんですね。イエス様がここで息を引き取られた十字架の上でですね、しかしここで考えさせられることがあるんですね。例えば小説とか戯曲である主人公の物語をずっとこう描いてきてですね、ついに主人公の死というところに至れば、大抵の場合そこで物語そのものが終わりになるわけですよね。もちろん場合によってはその後に続きの物語があることがある。それはでもいわば後日談というものであって、死というものをもってその人の物語が終わってしまうということには変わりはないんだと思いますね。しかし言うまでもないことですけど、私たちクリスチャンはイエス様の死でそれで全てが終わりだとは思ってないわけですよね。この後に復活が続くわけです。私たちはそのことを信じているわけですよね。キリストの十字架の死の物語を読むときに、私たちはそのこと、つまり復活のことを忘れてはならないんですね。つまり十字架の苦しみと悲しみは必ず復活の希望と喜びに続いているということですね。世界のキリスト教と一口で言ってもね、かなり広い大きな世界ですけど、大きくこのキリスト教を2つに分けると、世界のキリスト教を2つに分けると、東と西の2つの教会の伝統があるんですね。西側の教会、西方教会というものと、これはローマカトリックとか、あるいはプロテスタント教会全体が入ってしまうんですけど、これが西、西方教会。一方で東の教会、東方教会、これはいわゆる正教会、正しい教会と書きまして、ギリシャ正教会とかですね、ロシア正教会なんていうのがありますよね。この東と西には当然いろんな違いがあるわけですが、その違いの一つに十字架の形の違いがあるんですね。皆さんご存知でしょうかね。西の教会が使う十字架は縦の軸が横軸より長いんです。私たち大体そういう感覚ですね。私たちもプロテスタントですからね。これをラテン十字架って言うんだそうですね。で、一方で東方の十字架、東の教会の十字架は縦軸と横軸が同じ長さになってるんですね。そしてこの十字架の形を平面にこう用いて教会堂をこうそのに合わせて建てるので、その十字架の形の教会堂が縦横同じ長さの教会、そういうものがあるんです。これは大体みんな正教会なんですね。それに対してカトリック教会でもプロテスタント教会でも大抵建物は細長いんですよね。またもう一つ違いがあります。西と東では十字架の持つ意味の違いも少しあるんですね。東の教会の十字架は復活の勝利の十字架、そのことを意味していることが大きいんですね。ですから十字架につけられたキリストはもうそこにはいないんですね。復活して空っぽの十字架ということであって、命の輝きを表すようなものとされているんです。一方、西の教会の十字架、特にカトリックがそうですけど、これは苦しそうにもだえていらっしゃるイエス様の姿をそのままその十字架の上に残していますよね。刻んでいますよね。つまり十字架というのは苦しみの印だと考えられているわけです。ここに復活の十字架と受難や苦しみの十字架という対比があるというふうにも言われてきたんですね。しかし確かに十字架というのは一方ではイエス様の死と苦しみを表すことは明らかであるけれども、同時に復活の命の望みを表すものであることもまた確かなことですね。これはもう私たちは明らかですね。そういう意味からすれば十字架に西も東ももともとないんであって、 私たちが十字架を仰ぎ見るときに、そこにイエス様の苦しみがあると同時に、その苦しみを乗り越えて打ち破って死からよみがえられた。そういう意味では私たちの心が命の望みに向かって高く引き上げられるものでもあるということをはっきりと確認しておきたいなと思うんですね。まあ、こんなふうに私たちがイエス様の死の記事を読むときに、このお方がよみがえられたのだということを決して忘れてはならない。イエス様が十字架の後によみがえられたのだということになると、もしかしたらある人はですね、後でよみがえるって分かってるんだから、ここで死んで苦しんだとしてもそれは単なる芝居事のようにしか、ね、思えないんじゃないかっていうようなことを考える人もいるかもしれませんが、決してもちろんそんなことではありませんね。むしろ本来死ぬ必要のない自由の中にあった神の子が、そのようにして死の中に立ってくださった。そしてそこからこう突き抜けてですね、あのよみがえりの勝利にまで至ってくださったという、その理解、その確信の中でキリストの十字架を 見上げることが大切なんだということですね。キリストの死、復活の主イエスキリストの死、それは絶望を突き破る望みの光をもたらしてくださった死なのだということですね。まあ、そのことを私は改めて確認しておきたいと思いますね。今日読んだこのルカの福音書は、イエス様の死について語っているわけですが、その初めに、全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていたって記してますね。全地が暗くなって、太陽が光を失っていた。これはまさに死の象徴ですね。死の闇であって、あるいは不安であって、恐れを象徴しているということができるでしょうね。イエス様が死んだその時に真っ暗闇になったということですね。しかしその時、とても不思議なことが起こったんですね。ルカはこう記しています。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたと。まあ、このことに関してはいくつか説があるんですけれども、まあ、これはおそらくエルサレムの神殿の奥にあった神と人とを隔てている聖女の幕が切り裂かれてしまったということですが、一体これは何を意味しているんだろうか。それはこのようにして神と人とを隔てている道がなくなってしまって、もうこれからは誰も神の前に望みを持って出ることが誰でもができるようになったということを意味しているんだと考えられていますね。つまり死の暗闇のそのど真ん中に救いの希望の道が開かれたんだということを、これを意味している出来事だと考えていいと思いますね。そしてその時イエス様の言葉が、大きな声が響いてくるんですね。46節、イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言ってイエス様は息を引き取られたと書かれてますね。息を引き取られたという言葉は日本語的な表現ですね。息を引き取るというのは日本語的な表現ですが、元の言葉は息を渡すという意味の言葉なんです。面白いですね。息を出し切ってしまう、すっかり出し切ってしまって、後にもう息は残らないということですね。まあ、しかしこの言葉はそれ以上のことも意味しているんだと思います。それは父よ、私の霊を御手に委ねますというイエス様の言葉がそれをよく表していますよね。すべてを御手に委ねるということですね。出し切ってしまうということですよね。このイエス様の言葉は明らかに祈りの言葉です。詩編の第31編の6節に実はこういう祈りの言葉が記されているんですね。週報にありますので見てくださいね。31編の6節、誠の神主よ、御手に私の霊を委ねます。私をあがなってください。これはユダヤ人のとても愛した夕べの祈りの言葉であるというふうに言われています。一日の技を終えるときにこの詩編の言葉を持って祈りとしたんですね。特にイエス様が息を引き取られた時、この時は午後の3時だって言われてますが、この午後3時っていうのはユダヤ人にとっては夕べの祈りの時であったとも言われてますね。ちょうどこの時エルサレムの街の中から夕べの祈りの時を告げる鐘の音が聞こえていたのかもしれないとも言われてるんですね。多くのユダヤ人の人々はこの鐘を聞くと、主よ、私の霊をあなたに委ねますというその詩編の言葉を祈りの言葉として祈ったっていうんですね。イエス様もまた十字架の上でその祈りをしておられたのではないだろうかとも言われています。まあ、夕べの祈りっていうのは一日の終わりを意味します。それはまた新しい時への備えをも意味してますよね。 まあ、午後の3時ごろ、夕べの祈りをするっていうと考えるとね、日本人の感覚だと早すぎるっていう感覚があるかもしれませんが、まあ、ご存知の方もいると思いますけど、ユダヤの人々は日が暮れると新しい日が始まる、つまり午後6時ごろから新しい次の日に数えて、次の日が始まるって考えるんですね。そういう意味では午後3時っていうのは決して早いってことじゃないということですね。今一日がもう終わろうとする、もうすぐ仕事も終わって家に帰る、まあ、当時は電灯もない時ですから、真っ暗な家の中に戻ってそして床に着くわけですけど、夕べの祈りというのは夜を迎えることです。眠りにつくということですね。そして夜を、その夜を迎える時に、私の霊をあなたに委ねますと、そう祈る。自分の存在の核となるところ、中心となるところ、まあ、宝のようなそのところを神をあなたにお委ねしますですよね。霊を委ねる、そう祈る。イエス様はこの夕べの祈りを十字架の上での死、その地上のご生涯の最後の祈りとして神様に向かって捧げたんだっていうことですね。誰の人生にもみんな夜があり、闇という時があります。不安の時があり、苦しみの時がありますね。それは死を思う時だけのものじゃありません。例えば若い人たちが自分の将来を考える時にも、まあ、時にはバラ色の生涯を描くこともあるかもしれませんが、何が起こるかわからない暗闇の中に飛び込んでいってしまうような不安を覚えることもありますよね。あるいは年を取った人が自分の肉体の衰えを感じる時に、これから一体どうなってしまうんだろうかという不安を抱きます。そういうさまざまな不安の中で、その陰にいつもちらついている死というものをじっと見つめながら、私は今あなたに私の最も大切な霊をお委ねしますと祈る。しかもこの時、この詩篇の第31編の作者にとって、自分を恐れさせるということは、ただ自分のこれから先のことはよくわからないということだけじゃないんですね。私をあがなってくださいと最後に祈ってますよね。私をあがなってください。これは明らかに自分の罪を自覚した祈りです。その罪を自覚して告白する言葉ですよね。なぜ不安を抱くのか。自分の罪を思わずに折れないからです。罪とは何か。不信仰ですね。神様と正しくつながって生きていない、そういう思いです。後ろめたい、そういう思いを持ちつつ死に赴くってこんなに苦しいことはない。その罪から私をあがなってくださいということですね。神の御言葉に従って生きることができていない、そういう罪。そのことをこの詩篇の作者は意識して、私をあがなってくださいと。そして私の霊をあなたに委ねますと祈ったわけですね。さらに22節、この詩篇の、30篇の22節にはですね、もっとはっきりこう書かれているんですね。この23節。これは詩篇に書いてないですね。すみません。忘れましたが。31編の23節を見るとこうあります。恐怖に襲われて私は言いました。御目の前から断たれたと。それでもなおあなたに向かう私の叫びを、嘆き祈る私の声をあなたは聞いてくださいました。御目の前から、つまり神の目、神様から断たれてしまった。ただ肉体の命が終わるというだけじゃないんですね。神様との関係が切れてしまったと思った時に、もう耐え難い思いをせざるを得ない。その時、しかし主なる神よ、あなたに向かう私の叫びを、嘆き祈る私の声をあなたは聞いてくださいましたと、この詩篇の作者は祈ってるんですね。まあ、こういう祈りをイエス様は十字架の上の最後の祈りとして捧げられたんだということですね。ただ詩篇と違うところもあります。その一つは、イエス様はここで父よと呼んでますよね。詩篇ではそういう呼び方はされていません。これ父よっていう親しい、まあ、お父ちゃんっていう呼び方だ、アバっていう呼び方ですけど、これはイエス様が最初にしたお方だとも言われてますね。それからもう一つ、あがなってくださいってさっき読みましたけど、このあがないについてはイエス様は祈っておられませんね。なぜ祈っておられないかっていうと、その必要がないからです。イエス様には罪がありませんから、罪からあがなわれる必要はないんですね。私たちが罪人として死ぬという、その罪人の身代わりにイエス様は死んでくださったわけですから、イエス様ご自身にはその必要は、もともとはないということですね。まあ、しかし、私たちが罪人として死ぬということがどんなに恐ろしいことかを、深い憐れみを持っ ってイエス様ご自身が今経験していてくださる、私たちと同じところに立っていてくださる、同じところに立ちながら父よ私の霊をあなたに委ねますと祈っていてくださるのですね。このイエス様の姿を見たときに、イエス様のを処刑した一人であったローマの百人隊長がびっくりしたんですね。驚いたんですね。驚いただけじゃなくて神様を賛美して言いました。本当にこの人は正しい人だったと。神様との深い正しい確かな関わりに生きている人だということが今ここでよく分かったってことですね。見ていてね、死の中でこの祈りができるということはこのお方の正しさを語るものだなのだということを知ったってことですね。例えば幼い子供がですね、お父さんのところに、お父さんからこう名前を呼ばれてね、おいでって言われてね、お父さんのところにこう走り寄って、お父さんが大きく手を広げるとね、何の不安もなく何のためらいもなくそこにこう突進して飛び込んできますよね。そんな姿を見ると、ああ子供はどんなにこのお父さんをね信頼していることか、どんなにお父さんをね、こう愛していることか愛されていることかってことが分かりますよね。この百人隊長はイエス様のその死に赴いての祈り、あるいは死の中にですね、姿の中にその父なる神様との深いつながりの確かさを見たと、そういうことに違いないですね。まあ、伝説によればこの百人隊長は後に洗礼を受けたということも伝えられています。まあ、その体験を通して、あ、この歌方こそがまさに罪からの救い主メシアだすということを彼は悟ったということだと思いますね。そしてある人は書きました。この主イエスの祈りはこの後キリスト者私たちの祈りとなったのだということですね。死における祈りとなった。実はあの宗教改革を起こしたルターもこの世に祈って死んだということが伝えられているんですね。そして私たちもこの祈りを持って死を迎えることができる。パウロはローマの信徒への手紙8章の15節にこう書きました。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。そしてさらに同じ8章の32節にはこういう言葉を書いてるんですね。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうかと。大きな声で叫ぶような勝利の言葉だと言っていいと思いますね。神の御子が与えられた。この十字架の死は御子イエスが私たちの懐の中へ飛び込んできてくださったということでもあるわけですね。神様が私たちにこの比類なき贈り物、御子という贈り物をくださった。そして私たちはついに望みを抱いて立つことができるようになった。人生の夕べを迎える時にも一緒に祈ることができるようになる。主は言われます。あなたも父よと呼ぶことができる。私と同じようにそのように祈ることができるとね。もう罪人の恐れを抱かなくて済むのだ。父よ我が霊を委ねます。私のすべてを委ねますと祈ることができるんだと。そしてこの祈りは私たちの終わりの時だけではないと言っていいでしょうね。毎日の祈りともなっています。日ごとの祈りです。朝の祈りでもあるし、夕べの祈りでもあります。今この時の祈りでもある。父よ我が霊すべてをあなたに委ねます。そう祈ることができる、それだけで恵みなんだと思います。お祈りをいたします。